皆様、いかがお過ごしですか？花田紀彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は、教育というテーマで学んでいます。今週第7課のテーマは、教育における礼拝。暗唱聖句は、歴代史上16章29節です。口語訳聖書でお読みします。その皆にふさわしい栄光を主に着せよ。供え物を携えて、主の御前に来たれ、聖なる装いをして主を拝め。歴代史上16-29。今週は私たちキリスト者にとって極めて重要な礼拝の問題について考えていきます。詩編102編19節にはこう書かれています。後の世代のためにこのことは書き記されねばならない。主を賛美するために民は創造された。私たちは神から与えられた自由によって主を礼拝する存在として作られました。礼拝は人間の一部であり、人間存在の土台を形成するものとなります。ある文化人類学者によれば、礼拝とはあらゆる人間社会に普遍的に見られる強い衝動であって、その衝動は人間存在のまさに本質の部分に神によって結びつけられているものであると説明されています。簡単に言えば、礼拝とは私たち人間が本来持っている神と結びつこうとする欲求であると言えます。礼拝は食べることや息をすることと同じように自然な欲求なのです。日曜日のところをお開きください。もし私たちが真の神を礼拝の対象としないのであれば、私たちはその代わりに物やお金や人や偶像を礼拝の対象としてしまいます。テキストにはこう書かれています。私たちが最も愛し、最も注意を向けて生きていること、それこそが私たちの礼拝しているものなのです。そして、非宗教的な著述家、デイビッド・フォスター・ウォレスは、もし間違ったものを礼拝するなら、それはあなたを食い物にするだろうと警告しています。問い1でダニエル3章について触れていますが、ダニエル3章は私たちに礼拝の大切さについて教えている箇所です。ヘブルの3人の青年たちは偶像を礼拝することを命じられたとき、決してそれにひざまずくことをしませんでした。シャデラク、メシャク、およびアベデネゴは王に答えていった。ネブカデネザルよ、このことについてお答えする必要はありません。もしそんなことになれば、私たちの仕えている神はその火の燃える炉から、私たちを救い出すことができます。また、王よ、あなたの手から私たちを救い出されます。たとえそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、またあなたの建てた金の像を拝みません。彼らは神が助けてくれるから、あるいはご利益を与えてくれるから、神を信じるのではなく、神が宇宙の王であり、創造主であるがゆえに、誠の神のみを礼拝しました。彼らにとって礼拝とは、単なる形式ではなく、生きた神との人格的な愛の交わりだったのです。この出来事は、イエス様の再臨の直前に起こる出来事の雛形として記録されています。終わりの時代、私たちは命がけで誰を礼拝するのかという決断を迫られる時が来ます。私たちはその時に備えて礼拝の重要性、礼拝の意味、そして私たちの礼拝の対象である神様を正しく知っておく必要があります。月曜日のところをお開きください。詩編は神に対する賛美を集めたものですが、詩編は古代イスラエルの宗教生活の中で 大切な役割を担っていました。その賛美には、神が神の民に対してしてくださった素晴らしい御業を語り伝えていくという要素も込められていたのです。かつてイスラエルの民に神がしてくださったことを私たちは詩編を通して知ることができますが、それは同時に神様が私たちの人生に対してしてくださることの約束でもあります。詩編の賛美を私たちの祈りとするときに私たちの信仰が強められていきます。また、彼らが頑なに悔い改めを拒んで滅んでしまったイスラエルの経験を繰り返すことのないように、私たちの次の世代にこの信仰の遺産をつなげていくことが私たちに求められています。火曜日のところをお開きください。神様が私たちの心に何かを礼拝したいという願いを植え付けられた理由は、神様ご自身が誠の礼拝者を求めておられるからです。イザヤ29章では、神様は心の伴わない偽善的な礼拝を非難しておられます。人々は口先だけで祈り、偽善的な賛美を捧げ、中身のない儀式に明け暮れていました。礼拝とは、教会の形式的な礼拝プログラムだけを意味しているのではありません。聖書に登場する人々は、仕事場や家庭において、また戦場や牢獄においても、さらには床についてからも神を賛美していました。賛美は私たちが目を覚ました瞬間から、夜一日の活動を終えて、目を閉じる瞬間まで捧げられるべきものなのです。パウロは、だから飲むにも食べるにも、また何事をするにも、すべて神の栄光のためにすべきであると命じています。また、マルチン・ルターは、牧場で働く者は神の栄光のために乳搾りをするのであると言いました。そのためには、絶えず、御言葉と祈りを持って主と交わる必要があります。私たちが誰かに恋をしたら、いつでも相手のことを考えるようになると思います。朝ごはんを食べている時も、レジに並んで順番を待っている時も、いつも相手のことを思い忘れることができません。さらには相手のことを考えては胸がいっぱいになります。相手が何十キロも離れたところにいたとしても、いつもその人の近くにいるように感じるのではないでしょうか。相手のことをいつも考え続けているとき、その人に夢中になっているのです。これが礼拝です。つまり、イエス様と恋に落ちるということです。私たちの礼拝はそのようになっているでしょうか。同時に礼拝は、真理をもってなされなければなりません。聖書を正しく理解し、正しい教理に基づいて神を知るという努力も続けられていく必要があります。水曜日のところをお開きください。歴代史上16章には、イスラエルにおける礼拝の様子が記録されています。29節、新教土訳では、皆の栄光を主に着せよ。供え物を携えて御前に近づき、聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せとなっています。私たちの礼拝する主は聖なるお方です。汚れた私たちが聖なるお方を礼拝するにあたって障害となるのが罪です。だから主は礼拝の中心に聖女を置かれ、私たちの罪を取り除こうとされたのです。礼拝について扱っているレビ記の中には、清めに関する言及が87回も見られるのはそのためです。パウロは、神の御心はあなた方が清くなることであると断言していますが、礼拝を通して清い神様と交わることによって、 私たちも清くされ、主に会う備えをすることが、私たちに対する主の願いです。木曜日のところをお開きください。私たちが聖書を正しく学び、心からの礼拝を捧げることは、物やお金や快楽や様々な偶像に取り囲まれている現代の私たちを守る神の方法でもあります。特に終わりの時代、この世の哲学や心理学、また進化論的な考え方は、知らず知らずのうちにクリスチャンの価値観や教理に影響を与え、聖書的な信仰に対する妥協へと導こうとしています。このようなことがないように、私たちはしっかりとした聖書信仰に立ち、霊と誠とをもって主に仕える礼拝者にさせていただきたいと思います。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、安息日の礼拝は、あなたが安息日以外の6日間をどのような姿勢で過ごすかにかかっています。あなたが霊と誠とをもって神を礼拝することを妨げるものがないか、あなたの日ごとの信仰生活を見直してみましょう。第2番目、一日を通してもっと神について考え、神と語り合えるようになるために、また生活のすべてを通して神に栄光を期すことができるようになるために何が必要でしょうか。話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。